23、営農だより、産業振興課、農業振興係と農業委員会からのお知らせ。23-1、農地を相続したら届け出を。相続などにより、農地法の許可を受ける必要なく、農地の権利を取得した人は、その農地が所在する市町村農業委員会への届け出をすることが必要です。届け出がされていないと、農地を貸し出す際に手続きが遅れる場合があります。また、相続した人が地元を離れていて、自分で耕作できない場合など、農地の管理についてのご相談や、借り手を探すお手伝いをします。届け出が必要な人、相続、遺産分割、包括遺贈、相続人に対する特定遺贈を含む、法人の合併、分割、時効取得された人、届け出の時期、権利を取得したことを知った時点から10ヶ月以内。23-2、相続登記が義務化されています。農地などの不動産の相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記が必要です。義務化前の相続も対象で、令和9年3月までに登記を行う必要があります。農地の相続登記がまだお済みでない人は、早めに登記を行ってください。詳しくは、法務省や町のホームページにあります。法務省ホームページと町ホームページの二次元コードがあります。問い合わせ、町農業委員会事務局、産業振興課、農業振興係内、電話 026-214-9115、営農だよりを終わります。24、町営駐車場の料金を改定します。昨今の物価高騰の影響や人件費の上昇、駐車場施設の改修が必要となる見通しがあることなどから、近隣市町村の公営駐車場料金の状況なども踏まえ、料金改定に向けた検討を進めてきました。4月1日水曜日から、これからお伝えする表の通り、料金の改定を予定しています。表があります。はじめに、町営森の駐車場。改定前、改定後の料金の順にお伝えします。普通自動車、500円から800円。普通自動二輪車、大型自動二輪車、300円から500円。次に、町営松村駐車場、500円から700円。普通自動二輪車、大型自動二輪車、300円から400円。中型自動車、大型自動車、1500円から2000円。なお、すべて1日あたりの料金です。表終わり。問い合わせ、産業振興課、商工振興係、電話 026-214-9104。町営駐車場の料金を改定します。を終わります。25、オブセロマン号のダイヤを改正します。オブセロマン号は4月1日水曜日にダイヤ改正を実施します。今回のダイヤ改正では、長野電鉄線との接続の改善や一部停留所の見直しを行い、運行本数を増便することで利便性向上を図ります。ダイヤ改正の 主な内容、運行ルートの変更、小布施総合公園前と町営松村駐車場停留所を廃止し、運行ルートを見直します。時刻表の変更、運行ルートの変更に伴い、停留所間の所要時間が一部変更となります。なお、詳しい運行ルートや時刻表、運行日、乗車券販売場所は、町ホームページにあります。二次元コードがあります。運賃について、令和7年度から運賃の変更はありません。問い合わせ、産業振興課、商工振興係、電話 026-214-9104、小布施ロマン号のダイヤを改正します。を終わります。26、情報ライナー、町の話題をお届けします。26-1、脳のリフレッシュ教室交流会、自主活動で脳を元気にこれからも、2月20日、町内11地区で開催している脳のリフレッシュ教室の参加者による交流会が開催されました。今年発表したのは、伊勢町、横町、北部、東部、東町、関町、地区の皆さんです。楽しい合唱や手話、一人じゃんけん、早口言葉など、発表者と会場が一体となって大盛り上がり、二人羽織や福洗いを披露した人は、楽しんでもらえてよかったですが、やる側は大変なんですよ、と仲間と笑い合いながら話されました。写真、脳のリフレッシュ教室で盛り上がる皆さんです。写真終わり。26-2、ミモザとユーカリのリース作り、満開のミモザの下でリース作り、2月28日、西岡由香さんを講師に迎え、フローラルガーデン小布施の温室で、ミモザとユーカリのリース作りを開催しました。参加者からは、西岡さんから自由に作っていいですよ、と言われるんですが、それが一番難しいです、という声が上がります。そう言いながらも、手際よく手を動かしていき、素敵なリースが出来上がりました。皆さんはリースの撮影をしたり、温室に咲くミモザのアーチを通ったりと、この時期ならではの楽しみを満喫していました。写真、フローラルガーデン小布施の温室で、ミモザとユーカリのリースを作る皆さんです。写真終わり。26-3、パラリンピック、パブリックビューイング、新津選手、粘り強く大活躍。3月7日、小布施町在住の中央の新津和義選手が出場するミラノコルティナ2026パラリンピック冬季競技大会のパラアイスホッケー予選リーグのパブリックビューイングを開催し、会場を訪れた大勢の皆さんで声援を送りました。対戦相手のチェコには、惜しくも2対3で敗れましたが、ニーツ選手は先制点を挙げるなど大活躍。会場に駆けつけたニーツ選手のご両親、ニーツ富夫さん、美智子さんは、いい試合だったかな、と思います。本人も俊敏に動けていたと思います、と話されました。写真、会場でスティックバルーンを叩いて盛り上がる応援の皆さんです。写真終わり。26-4、第66回文館バドミントン大会。バドミントンを通して距離が縮まる。3月8日、文館バドミントン大会を総合体育館と 中学校体育館で開催しました。今回の大会では、22分館が3組のダブルスチームで出場しました。試合は3つのリーグで行われ、分館内の親睦を深めました。各リーグの優勝分館は、これからお伝えする通りです。A リーグ、優勝、仮田分館。B リーグ、優勝、横町分館。C リーグ、優勝、中町分館。写真。体育館で試合をする選手の皆さん、その周りで試合を見守る応援団の皆さんです。写真終わり。情報ライナー、街の話題をお届けします。を終わります。27、原則吉さん、紺綬褒章を受章。関町の原則吉さんが、昨年2月に、未来を担う子どもたちのためにと、町内の保育園と認定子ども園に、遊具や滑り台の寄贈、および寄付をいただいたことにより、国から紺綬褒章が贈られ、大宮町長から表彰状が伝達されました。写真、大宮町長から代理で伝達を受けるご子息の則明さんと町長のツーショットです。写真終わり。原則吉さん、紺綬褒章を受章を終わります。28、公民館講座、チャレンジ講座、専門講座の受講者を募集します。申し込み方法、3月30日月曜日9時から来館、電話で申し込みいただき、先着順で受講者を決定します。ファックスの受付はありません。なお、代理でのお申し込みは受け付けません。また、受講者の決定は先着順に行い、定員になり次第締め切ります。開講式は行いませんので、第1回講座へ出席をお願いします。その後の講座日程表は、第1回講座でお渡しします。受講希望者が少ない講座は、原則として開講しません。また、各講座の日程などは変更になる場合があります。ご不明な点は、公民館へお問い合わせください。申し込み、問い合わせ。小布施町公民館。電話、026-214-9111。28-1。チャレンジ講座。各講座10回です。受講料。町内在住、勤務者、2000円。町外者、3000円。講座の初回時に徴収します。なお、必要に応じ、教材費などをご負担いただく講座もあります。表があります。講座名。8講座あります。定員、講師、初回開講日時、開講曜日、会場、備考、活動内容の順にお伝えします。楽しい童謡唱歌、20人、西澤文夫さん、5月18日月曜日、10時30分から、12時、第1、第3月曜日、公民館、音楽堂、歌集、懐かしい童謡、唱歌を歌って元気に、初心者ヨガ、12人、藤沢恵子さん、5月11日月曜日、11時から12時、第2、 第四月曜日、公民館、音楽堂、ヨガマット、ヨガ初心者、町内在住者の教室、レッツ大人のリトミック、15人、市川純子さん、5月14日、木曜日、10時から11時、第2、第4木曜日、公民館、音楽堂、歌って動いて、楽しく脳と体をリフレッシュ、体力に自信のない人も OK。 お豆と野菜の料理、15人、豊田玲子さん、5月11日月曜日、11時から13時、第2、第4月曜日、北斎ホール、調理室、エプロンなど、材料費500円、旬の食材を生かした食事で健康維持。健康リズム体操、25人、藤沢恵子さん、5月18日月曜日、11時から12時、第1、第3月曜日、公民館講堂、または北斎ホール、音楽に合わせて楽しく行う体操、暮らしに彩りを、切り抜きデコパージュ、12人、石黒直子さん、5月21日木曜日、10時から12時、第1、第3木曜日、北斎ホール、講習室、エプロン、ハサミ、材料費1500円から、好きな絵柄や紙素材を生活実用品に貼り付けてアンティーク風に仕上げます。初心者書道、14人、吉池久美子さん、5月7日木曜日、19時から20時30分、第1、第3木曜日、公民館、第2学習室、書道用具、材料費1000円、書道の基礎を学び、文字の美しさを感じながら書こう。ニュー、ワンツーエクササイズ、新しい講座です。20人、姉川久美子さん、5月13日水曜日、11時から12時、第2、第4水曜日、公民館講堂、または北斎ホール、音楽に合わせて簡単なボクシングの動きでストレス発散、筋力アップ。表終わり。28-2、専門講座、受講料、原則無料、史跡巡りは有料、町内在住勤務者1000円、町外者2000円。なお、必要に応じ、教材費などをご負担いただく講座もあります。講座名、16講座あります。回数、定員、講師、初回開講日時、開講曜日など、会場、備考、活動内容の順にお伝えします。高井鉱山と、お伏せの文化。4回、20人。ちなみ館学芸員の金田伊佐子さん。6月3日水曜日、9時30分から10時30分。7月1日、9月2日、10月7日。 公民館第二学習室、小布施の歴史文化を学びます。葛飾北斎と江戸美術、4回、20人、北斎館学芸員。6月26日金曜日、9時30分から10時30分。7月24日、9月25日、10月30日、公民館、第二学習室、または北斎館。4人の講師から北斎について学びます。北斎館50周年に合わせて、現地学習も行います。江戸庶民文芸、4回、15人、浅岡修一さん。5月26日火曜日、9時30分から10時30分。6月23日、9月29日、10月27日、公民館第二学習室。江戸庶民の生活を、狂歌や川柳などから学びます。古文書から読み解く小布施。10回、20人、関谷勲さん。5月20日、水曜日、9時30分から11時30分。第3水曜日、公民館第二学習室。古文書を学び、郷土の歴史に親しみます。万葉集の心を学ぶ、5回、15人、万葉読書会。5月20日、水曜日、13時30分から14時30分。6月17日、7月15日、8月19日、9月16日、公民館第二学習室、万葉集の魅力を解説、県内の現地学習も行います。ミニ盆栽、10回、15人、山本千夜子さん、5月12日火曜日、10時から11時30分、第二火曜日、ふるさと創造館、材料費など、ミニ盆栽のお手入れの仕方や育て方を学びます。入門オペラ、10回、30人、牧野藤夫さん。5月22日金曜日、18時から21時、不定期、公民館講堂。名盤映像からオペラを楽しみます。小布施街歩きガイド、コンシェルジュ養成、7回、10人、小布施文化観光協会、6月2日火曜日、9時30分から11時、不定期、公民館第二学習室。町の魅力を語るスキルを基礎から身につけましょう。県外の現地学習も予定しています。史跡巡り、2回、18人、小林信夫さん、6月10日水曜日、8時40分から16時40分、10月20日、北斎ホール、1階ロビー集合、受講料と入館料が必要です。小布施の歴史に関わる現地学習。小布施の景観、オープンガーデン街歩き。2回、20人、住まいづくり相談員。5月29日金曜日、 9時30分から11時30分。9月30日。北斎ホール、1階ロビー集合。お伏せの景観とオープンガーデンについて歩いて学ぶ現地学習。ボルダリング体験。1階、15人。お伏せオープンオアシス。5月31日、日曜日。9時30分から11時。お伏せオープンオアシス。入館料など無料。合宿代500円。ボルダリングを楽しく体験。陶芸体験。1回。12人。荻原恒夫さん。竹前明美さん。7月26日、日曜日。9時から11時30分。ふるさと創造館。材料費など。手びねり、たたらなどによる作品制作。北斎巴錦栽培。1回、20人。北斎巴錦保存会。6月6日土曜日。10時30分から11時30分。公民館行動。菊苗プレゼント。菊花の巴錦を育てよう。入、認知症予防。新しい講座です。3回。15人。生命保険会社。5月22日金曜日。10時30分から11時30分。6月5日。6月19日。公民館第二学習室。安心したセカンドライフを送るために体操などを交えながら学びます。入、もしもの時のがん、新しい講座です。1回、15人、生命保険会社。5月15日、金曜日。10時30分から11時30分。公民館第二学習室。基礎知識から治療法など、がんにまつわることを学びます。初めてのスマホ。3回、15人、携帯電話会社。5月13日、水曜日。10時から11時30分。5月28日、6月11日、公民館行動。スマートフォン持参。スマホ初心者を対象に基本操作を学びます。申し込み時に機種などを報告してください。表終わり。公民館講座、チャレンジ講座、専門講座の受講者を募集します。を終わります。
29、学校ポスト。学校園だより。タイムトゥーレスト、水育の取り組み、お伏せ中学校。一日の生活の中で、何も考えずに身体、脳、心を休める時間を作り、午後の活動をより良くしたいという願いから始まったタイムトゥーレスト、お昼寝の時間。保健委員会と体育委員会を中心に、タイムトゥーレストを企画しました。昼食後、BGM を流し、静かに目を閉じる時間、15分を設けました。寝た後は気持ちが落ち着いた。5時間目の眠気が減った。午後の授業をすっきり受けられた、などの声が多く聞かれ、自分たちの生活を自分たちで整えていく大切さを実感する機会となりました。写真、照明を落とした教室で、生徒の皆さんが机に顔を伏せ休んでいます。写真終わり。学校ポストを終わります。30、人権教育、心の輪。童話問題について。お伏せ中学校3年、大田千尋。後期人権学習では、 童話問題に関わる結婚差別を学びました。峠という話では、めぐみが童話地区出身である浩二との結婚を親に反対されますが、二人やその友人が両親を説得するために訪問を続け、結婚を認めてもらいます。私が印象に残ったのは、めぐみの妹の世間を気にしていくっておかしいと思うという言葉です。姉の幸せを心から願うと同時に、正しい考えをしていると感じました。今光っていたいは、日航機墜落事故で亡くなった童話地区出身の中学校教師の田中愛子さんについてでした。愛子さんが亡くなった後も、それを受け止めていた婚約者が愛子さんの両親のために奔走します。私が印象に残ったのは、婚約者の父親の、人様に平等を説く人間として自分を偽るようなことは要しませんという言葉です。また愛子さんを思って駆けつけた友達がいたことを知って、本当の愛や友情はその人の人柄から生まれるのだと感じました。現在まで続いている童話問題は、私たちの心の中から生まれています。しかし、それを世間という実体のないものを理由に変わろうとしない人がいます。見るべきなのはその人の内側です。これから自分が童話問題に関わることがあったら、その考えは間違っているとはっきり言える人になりたいです。令和7年度人権童話教育の推進に関する入選作文、一部修正省略。写真、太田さんの顔写真です。写真終わり。人権教育心の輪を終わります。31、いいねおぶせ。公民館講座に遠方から参加、杉内さんご夫妻。世田谷区在住の杉内直俊さん、邦子さんご夫妻は、奥様が小布施町ご出身で、実家と畑の維持管理のための規制に合わせて、公民館の古文書から読み解く小布施と入門オペラの2つの講座に参加しています。以前、世田谷区の講座で井伊家の古文書を学んでいた杉内さんご夫妻ですが、小布施町に古文書の講座があることを知り、令和3年から参加されています。その後、オペラの講座にも参加するようになりました。古文書から読み解く小布施の講座は、関谷勲さんが講師を務め、県内で見つかった古文書を使い、身近な地域の歴史を読み解いています。杉内さんは、ここで学ぶのは庶民の暮らしの様子です。古文書を通して地域の文化や人々の生活を知ることができます。関谷さんが身近な古文書を毎回用意され、お話も素晴らしいのでワクワクしながら通っています。また入門オペラの講座には、毎回20人近くの参加者があり、小布施町の文化の高さを感じていますと話されました。写真、杉内さんご夫妻が笑顔で並んでいます。写真終わり。いいね小布施を終わります。
32、小布施ミュージアム中島千奈美館、ワークショップを開催します。小布施ミュージアム中島千奈美館では、3月29日日曜日にワークショップを開催します。ワークショップでは、コラージュという技法を使い、和紙や古いチラシを切り抜いて貼り付け、ひな祭りや鯉のぼりのカードを作ります。コラージュという技法が生まれたシュルレアリズムという芸術運動の紹介も行います。事前申し込み制です。ミュージアムのドリンク、コーヒー、紅茶、リンゴジュースを100円でお飲みいただけるチケットもお付けします。皆さんのご参加をお待ちしています。次にワークショップについて詳しくお伝えします。期日、3月29日日曜日。時間、1回目10時30分から、2回目14時から。所要時間は 1時間程度です。参加費、無料。ただし、展覧会をご覧になる場合には、入館料が必要です。募集人数、各回10人、先着順です。備考、ハサミ使用。小学生、低学年以下は保護者同伴。なお、3月26日木曜日までに、小布施ミュージアム中島ちなみ館へ電話でお申し込みください。募集人数に達し次第、募集を締め切ります。写真、2枚あります。コラージュで作った鯉のぼりと、お内裏様とおひな様の作品です。写真終わり。小布施ミュージアム中島ちなみ館、ワークショップを開催します。を終わります。33、寄贈の御礼。小布施ミュージアム中島ちなみ館に、須坂市の小林康史様から中島ちなみ作品、清新三春の滝桜など、清新の漢字は、清らかに、立つ、立つの上に曜日の日と書きます。清新の意味は、正常な、精神的な安らぎを感じる時間とあります。樹齢千年、荘厳な雰囲気、花の色、それらが人々に与える感覚なのでしょうか。三春の滝桜というフレーズは、福島の観光スポットとしても有名です。計5点をご寄贈いただきました。また、ミュージアムの庭に、中島ちなみ様、中島よし子様から、牡丹の秋苗、花苗、鉢花、除草作業一式などをご寄贈いただきました。厚く御礼申し上げます。写真、2枚あります。1枚目、2003年、中島ちなみ様の、清新三春の滝桜です。画面いっぱいに、ピンクの桜の花が描かれています。2枚目、様々な花が咲く、小布施ミュージアムの庭です。写真終わり。問い合わせ、小布施ミュージアム中島ちなみ館、電話 026-247-6111。 寄贈の御礼を終わります。34、高井鉱山が結んだ小布施と葛飾北斎、ボリューム34、小布施と縁の深い浮世絵師、葛飾北斎、1760年から1849年、高井鉱山、1806年から1883年の招きに応じた北斎は、小布施に逗留して多くの作品を残したと言われています。北斎の作品などについて、北斎館の学芸員さんにご紹介いただきます。春の声を聞く。ポカポカとした日が続くようになりました。雪も溶けて春を感じさせる花が咲き始めています。北斎の作品の中には、春の植物を描いたものが多く存在します。こちらの壺庭のうぐいすという作品もその一つ。ほころぶ梅の枝先に止まったうぐいすを眺める美人と、タコを手にする子供、そのタコと掛け合わせるように、作中には耳にタコができるほどうぐいすの美しい声を聞いていたいな、という洒落た内容の評価が添えられています。写真、2枚あります。1枚目、木版画のすり物。北斎館所蔵の 坪庭のうぐいすです。2枚目、北斎館学芸員案内の新井美幸さんの顔写真です。写真終わり。高井鉱山が結んだ小伏せと葛飾北斎を終わります。
35、町図書テラソ。4月のテラソ100選のテーマは、整えるです。1月より4月の方が、始まり感がある人は結構いるはず。体調や体を整えたり、関係性を整えたり、環境を整えたり、とにかく身の回りがすっきりした状態で、心機一転頑張りたいですよね。新しい習慣を作るもよし、私は今年こそ健やかさを大事にしたいと思っています。心は体についてくるとも言いますし、まずは体を鍛えるぞ。さまざまな整えるをお楽しみください。写真、整えるのイラストの写真があります。写真終わり。次に、4月のお話し会、イベント。日時、内容の順にお伝えします。4月4日土曜日、10時30分から、タンポポお話し会。4月11日土曜日、10時30分から、お父さんの読み聞かせ会。4月17日金曜日、15時30分から、低学年のお話し会。4月18日土曜日、13時30分から、大人と語りを楽しむ会。4月25日土曜日、10時30分からお話し会。次に、司書の一つかみ。テラソおすすめの本をご紹介します。テーマは最強。最も強いの文字です。徐々に日が長くなってきましたね。まだまだ寒い日が続きますが、ちょっとした陽気の暖かさが身に染みます。そんな中、この冬よく聞いたワードが、今季最強の寒波です。あなた数週間前にも来たはずだよね、といぶかしむ私でしたが、最強とは常に更新されるものらしいので、これも自然の摂理なのかと無理やり納得しました。ということで、今回は、最強と名のつく本を集めてみました。誰もが一度は憧れる最強の二文字、その現在地をぜひその目で確かめてください。3冊紹介されています。まず1冊目は、隠れ最強動物図鑑、今泉忠明監修。2冊目は、最強構図、知ってたらデザインうまくなる。インジェクターいい著。3冊目は、最強のチキンカレー、水野仁助著。写真、3冊の表紙の写真があります。写真終わり。次に、新着本紹介。新たに206冊、一般130冊、児童絵本76冊の本を迎えました。どうぞ足をお運びください。次に、終わりは思い出、終わりは始まり、館長志賀ありか。ゆるよいテラソを渡そうとしてくれる思いはすごく伝わる。けれど、志賀さん個人の一番いい終わり方ってどんな感じ？僕もそれを一緒に作れないかな。次期館長への引き継ぎの中で、彼が発した衝撃的な一言。私は面食らって少し思考停止。はっとしました。テラソをどう続けるかと、私がどう終わるかは確かに違う。次期館長殿、なんていい問いをくれるんだ。私はどう終わりたいのか。っていうか、終わるって何？ぐるぐると考え始めた私の頭には、一つのアニメが浮かんでいました。その名も、葬送のフリーレン。物語というのは大抵、 非日常が題材になりますが、その後の日常を描く後日談、実は図書館と世界観がよく似ているんです。フリーレンはかつて人間の仲間たちと魔王を倒して世界を救った英雄。しかし、千年以上生きるエルフの彼女にとっては、長い人生の一瞬の出来事に過ぎません。しかし、仲間らの死、老衰をきっかけに、人の寿命は短いって分かっていたのに、なんでもっと知ろうと思わなかったんだろうと考えが変わり始め、人間を知る旅に出かけます。長寿者と短命な人間、死してなお今を生きる人へ、人は何を残せるかを静かに語りかけてくる作品。全くデタラメな伝承がまことしやかに残っていたり、はたまたどこにも記録されていないけれど、誰かの記憶に刻まれ、その子孫にも受け継がれていたり、記録を引っ張り出して懐かしんだり、形に残っていない自分だけが覚えている出来事に口元が緩んだり、それは誰にも共有したくない自分だけの宝物だったり、図書館にもし人格があったら、きっとフリーレンのような人なのだろうなと思います。そしてそんな図書館の一生にたった5年いた私、何をなせたんでしょう。何もなせなかったかもしれません。がむしゃらに動き、時に失敗して、ちょっとことが動いた気もして、気のせいだったりもして、時の流れの中で解釈も常に変わっていきます。ああ、そうか、終わる、死ぬということは言い訳ができないということでもあるのか。フリーレンの仲間たちは、もうあの時どうだったかを語ることは叶いません。残されたものが記憶と記録で推測するしかない。それが終わっているということ。ということは、私は私が館長であるうちに感じていることを残しきる。そしてその後は多くを語らない。それが正しい終わり方かなと思っています。自分にとっても、誰かにとっても思い出になるために、言葉と心を図書館に置いて去っていく。あと残りわずかな中で、ここでの思い出をたくさん言葉に残したいと思います。書いて、書いて、書いて。もう出てこないくらい書いて。もう二度と書かない。次はその記憶の中で皆さんとお会いしましょう。5年間、皆さんのおかげで幸せでした。本当にありがとうございました。写真、早々のフリーレンの表紙の写真があります。写真、終わり。次は、開館時間、平日9時から19時。土曜日、日曜日、祝日、9時から17時。4月の休館日、7日、14日、21日、28日、いずれも火曜日です。なお、23日木曜日は、蔵書整理のため休館します。電話 026-247-2747、ファックス 026-247-4504。また、ホームページと、ノートの二次元コードがあります。町図書テラスを終わります。